Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Galatians chapter 5, verses 11 to 12.
ガラテヤ人への手紙5章11節12節です。
Brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished.
兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。
As for those agitators, I wish that they would go the whole way and emasculate themselves.
あなた方をかき乱す者どもは、いっそのこと、フグになってしまう方が良いのです。
The title of today's message is Two Types of Preacher.
今日のメッセージの題は2つのタイプの説教者です。
In these verses, Paul is comparing himself with the false teachers in Galatia.
今日の御言葉で、御言葉の中でパウロは自分のこととガラテヤにいる偽物の説教者たちのことを語っているんです。
And it's possible from reading these verses that I think the false teachers were actually claiming that Paul was agreeing with their teaching.
ガラテヤにいた偽物の説教者たちは実はパウロは自分たちと同じ考えだと言っていたんです。
But Paul uses these verses to clarify to the Galatians that he does not support what these false teachers are teaching.
でもこの御言葉を通してパウロは自分はその偽物の説教たちとは全然違う教えを進めているんだということをはっきり言っています。
And just to restate for those who haven'theard all of these messages on Galatians. The main false teaching they were dealing with was that these false teachers were saying that the Gentile converts needed to be circumcised.
この偽物の、ガラテヤの復習をしますが、偽物の説教者たちが言ってるのは、異国人、ユダヤ人でない者たちは、キリスト者になるために割礼をしなきゃいけないと。そういうふうに進めていたんです。
And actually, most of the book of Galatians is dealing with this false teaching.
で、ガラテヤ人への手紙の内容はこの、間違いの教えを、伝えているんです。
Looking at it from different angles and then looking at the bigger picture that it's not just this one little false teaching, but they're looking at the fact that ifthese kind of legalism enters the church, we lose grace, which we lose the whole reason for our existence.
このガラテヤ人の手紙は間違った教えというものをいろんな角度から見せてくれてるんですね。そしてこの間違った教えが、広まると本当の教え、つまり神の恵みというものから外れてしまう、落ちてしまうということを、みなに伝えているんです。
So most of the book of Galatians is dealing with this grace versus law issue.
ですからほとんどガラテヤ人の手紙は神の恵みとそれから、律法とか決まりですね、そういうものと対こう、並行して話しているんです。
But afterToday's message, the next message on Galatians, which will be in 2 weeks' time, we're entering into a different part of the book of Galatians where he starts dealing a bit more with Christian living.
次の週ですかね。ガラテヤ人への手紙は、 パウロが、この内容が変わってきて、パウロは、クリスチャンとしてのあの生活についてもっと述べています。
So, but getting back to today's message, it's not just what we can learn about what was happening in Galatia in these verses, but we can learn about true and false teachers everywhere and the difference.
今日のメッセージの中から、今日のごめんなさい、今日の御言葉を通して、単に、間違った教えというものと、真実の教えということにかこという角度に限らず、この世の中今でもそうなんだと、今でもどれほど偽の教えが入っているのかということを、私たちはもっと見ていくことができます。
Okay, the first thing we're going to learn about is the preacher who speaks the truth.
では、はじめに真実を語る説教者について、見ていきたいと思います。
And there are two things here we can learn about preachers who speak the truth. And by that mean, preachers means people who proclaim the divine truth.
Okay. 真実を語る説教者というのは、神の教え、神の御心を、正しく、プロクレームね、説教する、主張することのできる、説教者です。
So when I'm using the word preacher here, I'm not just talking about pastors, I'm talking about all God's people.Who are called to proclaim God's truth.
ですから、その意味からいくと、牧師だけに対して言ってるわけではないんですね。すべて神を信じる者に対して、つまり神の真実を語るようにと召されている私たちに対してなんです。
If you're one of God's people, you're called to proclaim His truth wherever you are in life, whether you're a teacher, whether you're a mother.Whether you're an office worker, whether you're a construction worker, it doesn't matter whichever vocation you have in life, you're called to proclaim God's truth in there.
あなたの職業が先生であろうが、主婦であろうが、事務員であろうが、建設に携わる人であろうが、何の職業にも関係なく、また神を信じた者は、神の真実を語るように召されているんです。
So the first thing about the preachers of the truth is that they repent from their past practices.
真実を語る者は過去を悔い改めているということ。
In verse 11, at the beginning we read, If I am still preaching circumcision.
先ほどのガラテヤ人に11節にもし私が今でも割礼を述べ伝えているならとありました。
When we go and look at Paul's old life, he was a Pharisee.
パウロの古い時代を見てみますよ。パウロはパリサイ人でした。
And Pharisees taught that the way someone could achieve righteousness was through a very, very strict observance of the Jewish law.
パリサイ人というのは、ユダヤの律法に執着するという人たちで、そして、そのユダヤの律法に執着することで、人は正しさを得る、義を得るという教えがあります。教えをしていました。
And as a matter of fact, Paul was actually considered a very, very righteous Pharisee, but even by their standards.
実はこのパウロという人は、単にパリサイ人というだけでなく、パリサイ人の物差しで見て最も正しい人の一人であったんです。
And Paul was actually a disciple of Gamaliel, and he was one of the most highly respected Pharisees that there was at that time.
そしてパウロの先生だった人が、ガマリエルさんという最も誉れ高いパリサイ人だったんです。
But after coming to Christ, Paul considered all that background worthless.
ところが、そのパウロがキリストを信じた後から後には、自分のその肩書きはすべて無意味だとみなしたんです。
He repented from all his legalistic ways and stopped spreading those ways to others.
パウロは悔い改めたんです。何を悔い改めたかと。形式主義な教えを進めていた自分を悔い改めたんです。
And instead, he preached the cross of Christ, that the only way to salvation is through, by grace, through faith, to receive Jesus' forgiveness through his work on the cross.
そして、その悔い改めの後で、キリストの十字架を述べ伝えたんです。キリストの死を受け入れ、そしてその信仰を通して、神の恵みによって救われるということを、伝え始めたんです。
Okay.Let's turn now to Philippians chapter 3, verses 3 to 7.
それでは、ピリピ人への手紙3章、ピリピ人への手紙3章、3節から7節。
Okay, reading from verse 3. For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh.
神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。
Though I myself have reasons for such confidence, if anyone thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more.
ただし私は人間的なもの、これ肉ですね、においても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。
Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrew, in regards to the law, a Pharisee.
私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。
As for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless.
その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。
But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ.
しかし、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。
When we come to Christ, it doesn't matter about our background, whether it's good or bad, whatever has happened, that has all been replaced by knowing Christ.
キリストを知るということは、いうことと自分のバックグラウンドとは全く関係ないんです。バックグラウンドがどんなに良いものであっても悪いものであっても、キリストを知ればそれは全くもう過去のものになります。
But sometimes those things that are in our past, because we get wrong ideas or wrong teachings from things in our past, can hinder us from fully understanding the gospel.
ところが、間違った教えにを聞いてしまうと、過去の自分の過去が、実は正しいキリストの福音を理解することの妨げになることもあるんです。
We need to be like Paul and put the past truly behind us and cling simply to the cross.
ですから、パウロのように過去のことは後ろに置くんです。そして十字架につながることが大切なんです。
Place no confidence in anything else.
そしてそのことに自信を持つのです。他のことではないんです。
Our hope is that Jesus paid for our sins. By grace through faith, we receive that forgiveness.
イエス様が私たちの罪深い私たちのなうちのうちにある罪深さのために十字架の上で死んでくださり、ただ神様の恵みによって私たちの信仰を通して私たちは罪の許しを受け取れるんです。
Our own righteousness cannot save us.
自分が持っている正しさを持って自分が救われることはないんです。
If we think that we are righteous and we have no sin, that is actually a worse sin.
自分が罪がないと思っていれば、それは最ももっと悪い罪に入ります。
In fact, we are deceiving ourselves if we think that way.
自分を欺いているからです。
And if that's the case, we need to repent from that and just put our faith in Christ alone to save us.
ですから、そういう考えを持っていたら、すぐに悔い改め、イエス様だけに信仰を置く心を持たなければなりません。
Amen.
Amen.
Secondly, a preacher who speaks the truth boldly proclaims the truth.
では、真実を語る説教者は、大胆に真実を語るということ。
Two phrases in verse 11 here are key. Firstly, why am I still being persecuted?
鍵となる言葉、ガラテヤ人の11節から、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。そして十字架のつまずきとあります。
And the second thing is the offense of the cross.
十字架のつまずきですね。
The truth is, the gospel upsets certain people.
これは真実です。福音の説教を聞いて気分を害する人はいるんです。
Because it requires some change in their life and they're very comfortable in a lifestyle.
なぜなら、福音の説教はあなたの今の生活を変えることを要求するからです。
And some people have certain vested interests in maintaining the status quo.
ある人たちは自分の興味に、エネルギーを注いで、そこに自分の思いを持っていくんです。
Just like the Pharisees, they were threatened by what Jesus said because it meant that they would lose their power and authority if they followed his teaching.
パリサイ人たちも、イエス様から、間違いを疲れた時に恐れたんです。なぜなら自分たちの今持っているものは失われると思って、恐れを持ったからです。
In another place, when Paul went into a certain town and many people received Christ,The guy in that town who made idols got really angry and wanted to attack Paul.
パウロが行った村で多くの人がイエス様を受け入れましたが、その村の中心人物であった、リーダーは、偶像を作っていました。そのリーダーはとてもとても、怒ったんです。
And more recently, in a place called Orissa in India,Christians there are under extreme persecution.
インドのオリッサ州は、何年も前から迫害を受けているので有名なんですが、実は今この瞬間もその信仰のゆえに迫害を受けているんです。
One of the issues there which is causing people to get very upset is that many people in the lowest caste in the Indian society are becoming Christians and being freed from that oppression.
つまり、 インドはカースト制というのがあるんですね。身分の制度があって、その一番下の人たちが今クリスチャンになってきてるんです。そして自由を得てるんです。それを気に食わない人たちがアタックするんです。
And that's offending some of the higher caste people that had this kind of power over them in the Hindu system.
ヒンドゥー教のその上にいる人たち、カースト制の上にいる人たちが、その下の末端の人たちが自由にイエス様を信じて自由になっていくと、自分たちの力が及ばないので、それが気に入らないんです。
And there's also a saying in India that India is Hindu and Hindu is India.
こういうことわざがあります。インドには、インドはヒンドゥー教、ヒンドゥー教はインド。
And so,The fact that many people in this place who are in the lowest caste are becoming Christians just really starting to upset some people there.
ですから、どんなに、クリスチャンになっていくの、人々がなっていくのを見て、それをよく思わない人たちがいるかというのは理解できると思います。
So in 2008, there was a lot of persecution that went on there. Churches got burnt down and people got killed.It was terrible.
2008年はひどいことが起こりました。教会が燃やされて、クリスチャンが襲われてというようなことがありました。
and bad things are still happening there as well.
今は起こってるんですね。続いてるんです。
But I saw an interview with some of the Christians who were standing in the ruins of the church that got destroyed by the riot.
でも私は、インド人のクリスチャンが焼かれた教会の前でインタビューを受けているのを見ました。
And they were singing and praising God in the ruins of the church.
焼かれた教会の前でイエス様を賛美してたんです。
And they said they're not scared, but they're now even more determined to show love to others that people will change and receive Jesus' love.
なんと彼らはその恐ろしいことが起こったことを怖がってはいないんです。それよりももっとイエス様の愛を伝えることがどんなに大事かを以前よりも増して強く言ってたんです。
And that was the same with Paul. When the persecution stopped, it didn't stop him. He got even more determined to spread God's love to others.
パウロも真実を語ったがために迫害に遭いましたけれども、でも彼は語るのをやめませんでした。それどころか真実を語ることを以前にも増して心に誓ったんです。
Let's turn now to Matthew chapter 5. And we're going to look at two places in Matthew chapter 5.
では、なぜそうなるのか、そういう心になるのか、マタイから見ていきます。マタイの5章です。最初はマタイの5章の10節から12節。10、11、12です。5章。
So firstly, verses 10 to 12.Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。
Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me.
私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。
Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for the same way they persecuted the prophets who were before you.
喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。
Okay, and now down to verses 44 to
45. で、同じマタイの5章で44、45節を見てください。5章44、45節。
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。
That you may be sons of your Father in heaven.He causes his sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous.
それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも 良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
Brothers and sisters, we have the best news ever.
兄弟姉妹の皆さん、私たちが知っていることは世の中で最高のニュースなんです。
Jesus died to free us from sin and death.
それはイエス様が死んでくださったことで、私たちは自分の内にある罪と死から死ぬ死から解放されるというものです。
And we need to be bold to proclaim this message.
この知らせを大胆に伝えることはとても大切なんです。
Sometimes people might be threatened by what we say.
時にはこの良い知らせが人々に恐れを抱かせるかもしれません。
And they might oppose us in some way.
私たちに対抗してくるかもしれませんね。
That shouldn't stop us either.
でもそのために福音を伝えることをやめないんです。やめてはいけないんです。
If we receive any persecution or opposition, it's an honor.
もし迫害にあったり反対されたり抵抗されるということは名誉なんです。
It's an honor to suffer for Christ.
イエス様のために迫害され苦しむことは名誉なんです。歴史の中には多くの偉大な信仰のヒーローたちがいました。そのヒーローたちの仲間入りをすることになるんです。
So, let's go out and boldly proclaim the gospel.
ですから自分の家へ引きこもらないで人々に福音を伝えるようになるのが大切なんです。
Secondly, the preacher who speaks lies.
では、二つ目、嘘を語る説教者についてです。
From these verses, we can learn three things about false teachers.
では、今日の御言葉、ガラテヤ人の御言葉から三つのことを学ぶことができます。
Firstly, they promote salvation through works.
一つ目、嘘の説教は何らかの行い、何らかの働きをすることで救いが得られるというものです。
In verse 11 it says, In that case the offense of the cross has been abolished.
11節に、ガラテヤ人の11節に、それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですとあります。
They so often add some kind of ceremony into their so-called formula that you need to go through to be saved.
嘘の説教にはクリスチャンは救いを得るために何らかの儀式を受けなければならないという人たちも多くあります。
And of course, these ones in Galatia were advocating circumcision, but in other situations, it could be many other things that people advocate that you need to do this or that in order to be saved.
ガラテヤ人のこの、場所では、割礼を受けようと、割礼という儀式を受けなければならないということを中心に言っていますけれども、それだけではなかったと思います。
And when you look at that,They're actually rejecting Jesus and saying, we don't need the cross.
そういう教えは、十字架は必要ないと言っているようなものなんです。
They're promoting some kind of works.
なぜなら、行いや、決まりを守ること、または儀式を受けることを進めているわけですから。
And as we have looked at before, salvation by works does not work.
私の前回のメッセージでもありました。救い、魂の救い、命の救いは行いに、あなたの何かの行いによるのではないと私たちはもう理解済みですよね。
It's just creating a false, empty religion, and there are many, many false, empty religions in the world.
救いが行いによるという教えは本当に中身のない 嘘の宗教なんです。そしてこれは今日にあっても本当に多くはびこってるんです。
And there are many false teachers in the world, but the one thing they all have in common is a works-based, a doctrine of works-based salvation.
たくさんの偽物の教師があふれていますが、その中に共通しているのはこれです。救いとはあなたの行いによるのだ。
Sometimes they try to camouflage that doctrine in all sorts of fine-sounding arguments and all sorts of Christian-sounding words around it. But at the core, it is a works-based doctrine.
彼らはその中心になる自分たちの考え、つまり救いは行いによるというものをこうカモフラージュするんです。けれども、その聞こえの良い話の中心にあるのはこれなんです。
Okay. Isaiah 57 verses 11 to 13.
イザヤ書、旧約のイザヤ書57章11節から、11節から13節、57の11節から13節です。57章、イザヤ書57章11節から13節。
Whom have you so dreaded and feared that you have been false to me, and neither remembered me nor pondered this in your heart? Is it not because I have long been silent that you do not fear me?
あなたは誰におじけ、誰を恐れてまやかしを言うのか。あなたは私を思い出さず、心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので、私を恐れないのではないか。
I will expose your righteousness and your works, and they will not benefit you.
私はあなたの義とあなたのしたことどもを告げよう。しかし、それはあなたの益にはならない。
And when you cry out for help, let your collection of idols save you. The wind will carry them off, with a mere breath will blow them away.But the man who makes me his refuge will inherit the land and possess my holy mountain.
あなたが叫ぶとき、あなたが集めた者どもにあなたを救わせよ。風がそれらを皆運び去り、息がそれらを連れ去ってしまう。しかし、私に身を寄せる者は、地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。
Our own righteousness and works cannot save us.
自分自身が持っている正しさと自分の行いを持って自分の魂を救うことはできないんです。
In fact, in another verse in Isaiah, I can't remember the exact verse, but it says they are filthy rags. Rag, like cloth, dirty cloth.That's what our own righteousness is like to God.
どこにあったかはっきりは覚えてませんが、同じイザヤ書の中に、私たちが持っていると思っているあの正しさというものは、神の目からしたら汚れた雑巾にしか過ぎないそうです。
Yet so many people in the world preach that you canAchieve salvation through self-righteousness.
けれども、本当に多くの教える者たちが、あなたが正しい人であれば救われる、正しいことをすれば救われると教えるんです。
But through our own righteousness, it's never enough to satisfy God's righteous requirements.
けれども、いくら私たちが良いことをしても、神様の義なる目からしたら、とてもとてもそこに達するものではないんです。
The only way we can be righteous before God is to accept what Christ has done for us, His death on the cross. That is the key to our salvation.
神の目にかなう正しさとは、私たちの持つ罪、心、自己中心、自分勝手な罪が、これがこのために、イエス様が 神の一人子イエス様がそれのために死んでくださったこと、十字架にかかって死んでくださったと認めることなんです。
If we've got it in our mind that anything we can do can make us righteous towards God, we need to cast that out of our minds.
救いのために何かをすればよいという考えを持つ心を完全に取り除くことです。
Amen. Amen. The second thing about false teachers is they cause trouble in the church.
2つ目、嘘を語る者は教会にトラブルをもたらします。
In the first part of verse 12 it says, As for those agitators,
先ほどのガラテヤ人の箇所に12節にあなた方をかき乱す者どもとあります。
False teachers love causing trouble. They love agitating people. They love lots of controversy.
偽教師というのは論争を好み、人々が動揺するのを喜びます。
They come into churches and start stealing the people's attention away from the truth.
彼らは教会へ来て、人々の注意を引くために真実からそれたことを語り、人が気に入ることを話すのです。
They promote lots of controversial things.
そして論争が始まるんです。
I've seen in churches in Australia some of these people with these views. They come into the church and start drawing people away to follow them.
私はこれまでそういう人たちが教会に入ってきて、彼らの教えの中に人々を引きずり込み、教会を分裂させるのを見ました。
And I believe this is one of the big strategies that Satan uses to try to break churches apart.
私はこれこそがサタンの企てだと思います。
So we really need to be on our guard against this.
ですから私たちはそれが起こらないように自分たちでガードしなきゃならないんです。
1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5。
新約テモテへの手紙第1、6章、3節から5節。テモテへの手紙、第1テモテ6章。6章の、3節から5節。
If anyone teaches false doctrine and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching,
違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、
He is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, and evil suspicions.
その人は傲慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、
And constant friction between men of corrupt mind who have been robbed of the truth, who think that godliness is a means to financial gain.
また、知性が腐ってしまって、真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じるのです。
Oh, this has happened so many times in history.
皆さん、これこそまさに歴史を通して何度も何度も起きていることの描写なんです。
So many man-made religious empires based on false teaching.
嘘の教えによる人間の作る宗教の絶対支配です。
Gaining much wealth and power for their leaders.
リーダーたちがたくさんの富と力を得るためです。
If you study history, you can see it happening over and over and over again.
歴史を勉強してください。何度も何度も起きています。
Why don't people learn?
なんで人々は何もそこから学ばないんでしょうか?
Because they don't know the truth of the gospel.
なぜなら、真実、真の福音を知らないからです。
See, every other religion is an attempt for man to reach God through their own righteousness.
宗教とは神に近づくためにどうしたらよいかという人が作った道なんです。
And it doesn't work.
もちろんそれは働きません。
But instead of realizing that thinking's wrong, they think maybe they didn't do it right, so someone changes it a little bit and starts a new religion.
人がやっているのは失敗している宗教をちょっと変えてこれならいいんじゃないかと。変えているだけ。
But the gospel is about God becoming man and doing the work for us so that we can receive righteousness from him.
でも、真の福音とは、神が人の形になり、私たちを救いに来られたというものです。
We've been reconciled to God through Christ.
つまり、福音とは、人間と神との和解なんです。
And it's about building God's kingdom, not building kingdoms of this world.
そしてそれは神様の神の国を建てるということなんです。人の手で建てるこの世ではないんです。
When we look at false religion,It works just like worldly empires. They put power over people.
この世的に誰かよりも上に立つために、人を自分の力の下に置くために建てていく国づくりではないんです。
But Jesus told the disciples not to put their power over people.
イエス様は弟子たちに、人たちにこう語られました。決して人々の上に立つために立ってはいけないと。立つためにこの教えを広めているのではないと。
God's kingdom is not about power over people.
神の国とは人々を力で抑える国ではないんです。
It's about living in love for one another.
お互いに愛し合って生きるための国なんです。
And in fact, it's some people call it the power under, not the power over.
力は下からなんです。上から来るものではないんです。
There's great power beneath us, supporting us.
下に流れる愛の力が人々を支えるんです。
But it's not power over us like any other religion which oppresses people.
人々を押さえつける力ではないんです。上から来る力ではないんです。
Thirdly, it would be better for the false teachers to remove themselves from the church.
最後、嘘を語る説教者たちは教会から取り除かれるべきです。
Last week, in verse 12 it says, I wish they would go the whole way and emasculate themselves. Or in another translation it says, How I wish they would cut themselves off.、
うん、ここはかなりダイレクトですね。12節に、ガラテヤ人の12節に、あなた方をかき乱す者どもは、いっそのことフグになってしまう方が良いのです。または別な訳によると、あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら去勢してしまえば良いと、そういう御言葉です。
Last week we looked at how God will deal with false teachers and that they will be punished.
先週偽教師というものについては神様が手を下されるということを学びました。神様の裁きを受けるということです。
Paul's suggesting is to them here that it's better for them if they just cut themselves off completely rather than letting God punish them.
パウロは偽教師たちはフグになってしまうのが良いと言っているのですが、
Some translators actually translated this as if Paul is making a pun on circumcision.
別の訳によると、割礼という言葉と語呂合わせして、去勢すれば良いとあるんです。
Instead of circumcised, to castrate. Cut the whole thing off.
つまり、割礼は全てを切るわけではないですね。でも、パウロは全て、切ってしまえばよいと、去勢すればよいと、そういうふうに言葉を使っています。
But from my limited understanding of the Greek, I couldn't actually see this pun in the Greek.
でも、ギリシャ語、言語のギリシャ語を見ましたけれども、そこには去勢という言葉は見つけられませんでした。
But a lot of Bibles have translated it as if it was a pun.
けれども、多くの、現在使われている、聖書は、去勢という言葉使っています。
But what I can get from it is Paul is saying it's better for them to actually cut themselves off from the church than to spread false teaching.
結局パウロが言いたいのは、この嘘の教えを説教する人たちは、教会から出すということなんです。
Okay, Matthew 18 verses 6 to 7.
では最後の御言葉、マタイ18章6節7節。マタイ18章6節7節。6節7節。18章です。
But if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea.
厳しい言葉です。しかし、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がましです。
Woe to the world because of the things that cause people to sin. Such things must come, but woe to the man through whom they come.
つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。
It is an extremely horrendous thing for people to corrupt the minds of young children or those young people who are young in their Christian walk and put them on the wrong path.
皆さん、子供たちとか信仰を持って間もない人たちに間違った道を進めること、示すことは非常に恐ろしいことです。
You're setting that person up for a life of destruction.
なぜなら、それはその人の小さい者たちに対して、その道が人生が崩壊につながる人生を目の前に示していくようなものだからです。
And God will judge this very harsh.
ですから、神様はとても厳しく罰せると言っているんです。
It's time for us as God's people to take seriously the responsibility we have to teach the truth to others.
このことを通して私たちは御言葉を教えることの責任を真剣に受け止め、そして明確に真実を教えることを心に誓わなければいけないんです。
Amen.
Amen.